はい、それでは、テサロニケ人への手紙第1を開いてください。1章の3節からなんですけども、午後に、1節から、全部ですね、10節まで10節分しかない、短いところなんですが、内容は盛りだくさんですね。だから午後もね、こう期待して、ね、いてくださいですね。で、今朝は3節に注目します。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと、愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからですと。パウロはテサロニケ人の人たちをいつも覚えて祈っていました。いつも感謝を捧げていたんですね、神様に。で、その時に具体的にじゃあ何について感謝していたかっていうと、信仰の働き、これね、直訳はね、信仰の働き、そして愛の労苦、そして望みの忍耐と、ね、これに直訳ですね。これをのことを、彼らにそれがあることをですね、この思い出して思い起こしては神様に感謝を捧げていましたですね。だから信仰と愛、そして希望であって、先ほど読んだ講読の文章ですね、有名ですね、ですね。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、それら3つですということなんですが、このね、新約聖書ですね、この手紙を読みますと、ここの他にもいろいろな箇所で、この3つをですね、愛、信仰、希望を一緒に話しているんですね。実はいろんなところで話してます。例えば一つだけ例を挙げると、前回学んだコロサイ書なんですけれども、1章の4節と5節、コロシアンズ1、4 and 5ですね。キリストイエスに対するあなた方の信仰と、全ての聖徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからです。それはあなた方のために天で蓄えられている望みに基づくもので、あなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きましたということで、今わかります？この信仰があって、愛があって、そして天に蓄えられた望みのことと望みがある、この繰り返し三つ巴っていうね、になってですね、こう現れているんですよ。つまりキリスト者として、これはもう本当に三大特徴になるわけなんですよね。で、一つ目ですね、このテサロニケの人たちに対しては信仰の働きと書いてます。これ働きという言葉、行いとも日本語でね、同じ意味ですけれども、信仰の行いというふうにももちろん訳すことができるわけなんですね。で、これを読んで、特にプロテスタントですね、こう信仰のみによって救われるですね、信仰によってのみ義と認められるというプロテスタントの信者である私たちの中には、多くこれ愛入れないんじゃないの、ミューチャルエクスクルーシブ、愛入れないんじゃないのっていうふうに思う人が多いかもしれません。信仰は働きとは別、行いとは別なんじゃないかというふうに思う人がいるかもしれませんが、事実神の恵みによって信仰によって救われているんだよということが、パウロは何度となく話しているんですよね。だからそういう勘違いというか誤解をするんですが、エペソの2章の8節と9節で、エフィセンスチャプター2、8、9、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと、こう言ってますね。だから私たちがいかに自分の行い、律法による行いによって正しいように認められようとしても、 もうすでに自分は罪の中に死んでいるわけで、で不可能だというのがこの、福音が教えていることなんですね。金持ちの青年のことを思い出してほしいんですけれども、イエス様のこの福音書の中ですね、彼が、この貧しい人に施しをしてから私についてきなさいと言った時に悲しい顔つきになってそこから去っていって、でイエス様がですねこう言ったんですね。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方が優しいって言ったんです。考えてください、ラクダが針の穴を通る方が金持ちが神の国に入るよりも優しいんですよ。不可能って意味でしょ、できない、できっこないということなんですね。自分の義によって、正しさによって神様の正しさに到達することは決してできない。だから神はキリストを私たちのために送ってくださり、そして私たちの罪のためにこの供え物となってくださったんですね。生贄になってくださったんですね。でここに福音があります。神がキリストにあって行われたこのことがあって、これをただ信じて受け入れる、悔い改めてですね、受け入れることによって私たちはプレゼントのようにして、贈り物のようにして罪が許されて永遠の命を得ることができる、義と認められるプレゼントなんですよね。恵みなんですよ。だからこれは行いとは別の神の救いなわけなんですね。けれどもですね、この恵みを知った人は、行いとは別の恵みを知った人は、その感動と応答の中で行いの中にその信じて受け入れたことが現れてくるわけなんです。でコロサイの一章の6節にこう書いてます。コロシアンズ 1:6、 この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長していますと。で実を結ぶようになる、恵みがあるからこそ行いによるこの実が結ばれていくわけなんですよ。ですか、矛盾するように聞こえるかもしれないけど、そうじゃないんですよね。これからね、ここをね、今日はね、今朝はじっくり話していきます。いいですか。ザーカイのことをね、思い出してほしいんですけども、ザーカイが救われたのは完全に恵みですね。彼は主税人です、タックスペイヤー、ね、で人々から騙し取っていたんです。でしかしイエス様が、このザーカイのところに、来てですね、でザーカイはイエス様を見ようとイチジクグワの木によじ登ったんです。でそしてイエス様の方から声をかけてくださったんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。Luke 19:5、 私は今日あなたの家に泊まることにしているから。イエス様の方からこのように言われて、で、ザーカイの家にイエス様が行かれて、そうするとザーカイが、Luke 19:8、 財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから騙し取ったものであれば4倍にして返しますってこう言ったんで、イエス様が今日救いがこの家に来ましたと。わかります、その恵みなんですよ。イエス様が見出してくださって、でザーカイのところに家に入ったんですが、その恵みに感動して、そして応答したんですよね。で悔い改めの良い実を結んだんですよ。だから信仰によって生まれてた行い、働きなんですよね。で今度はね、アブラハムの信仰、ここがすごい大事。アブラハムの信仰、彼はローマ人への手紙で、ローマンズで信仰の父って言われてるんですね。信仰によって歩む者の父であると。でローマの4章の2節3節をお読みしますよ。ローマンズ4:2-3、 もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言ってますか？アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と正しさと認められたと、こう書いてます。これも完全に信仰と行いとは別の、信仰によってその信仰が義と認められたって書いてるわけですよ。ところがね、ヤコブ書はねこう言ってるんですよ。ジェームズ2章の21節と23節で、Chapter 2、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのですと。一方では行いとは別って言っているのにもかかわらず、行いによって義と認められたではありませんかと、このヤコブは言っているんですね。でここでですね、字面だけ取ったり、あとはこう頭で論理的に考えようとするとおかしくなります。大事なのはアブラハムのこの人生そのものが創世記に書かれてるんですよ。ここに注目する必要があるんです、ですね。で彼がまだ見ていない地に神から示されて、行きなさいと言われてカナンの地に行ったんですね。これも信仰でしょ。でも彼の信仰は非常に未熟でした。約束の地に行ったものの飢饉があったので、エジプトに下ったんです。でエジプトに下った時に、なんとサラですね、奥さんのサラを自分の妹だと言って、エジプトの王様ファローが自分の女にしたんです。で、ね、ここから大事。その時に神がアブラハムを罰したのではなくて、ファラオにその家に災いを加えたんです。逆じゃんね。ファラオはだってこれ妹だって言われるからさ、会員の罪を犯してるともないし、自分他の奥さんを奪ったわけでもないでしょ。なのに災いが下ったのはファラオの方だったんです。で神はアブラハムを祝福すると約束されました。で彼の行いではなくて、その神様の恵みによって、神がただアブラハムを良しと見られている、もっぱら憐れみによって良しと見られているんですよね。よく思っておられる、アブラが何やってようが。でそれを彼は体験してた。神は良いお方だというのを体験したんです。それで彼は信仰が成長していきました。あ、神は信頼に値する方なんだなと。行いとは別の神の恵みを知っていったんです。で信頼を培っていったんですね。それでですね、最後っていうか、もうその後も人生あったけども、まあ、終わりに近づいた時に、あなたの愛する独り子であるイサクを捧げなさいと。その時はこんなに良いことを今までしてくださって、悪いこと何もしてなかった神様だったら、よくしてくださるに違いないと信頼したから、そのまま臆せずイサクを捧げようとしたんです。行動に現れた、行いとともに信仰が与えられてたんです。だから信仰という言葉をなんか概念のようにね、なんかこう、ものでなくて、生きた神に対する生きた信仰なんですよ。で私たちはそうやって信頼、人に対しても信頼してるから動くでしょ。信頼しなかったら動かないですよ。人格的なもので生きたものであって、信仰というのはで当然信頼したら動きますよ。つまり行うんですよ。 だからでも自分では行ってるって意識、一生懸命これやってますとかってならないですよね。ならないでしょ。で、信仰っていうのはだから、なんか自分の言葉で正しいことを語られている、言葉で正しいことを言っているということではないんですね。言葉によっていくら語っても行いが伴っていなかったら本当の意味では信じてないんですね。だからヤコブは2章の17節で、James 2:17、 信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものですと、こう言います。だから誰々が信じたと言ったからそれで救われたのでは必ずしもないんです。その言ったことが果たして行いで身となって現れているかという確認なんですよね。で、本当に信じているということがその後になって分かってくるわけで、行いに何を信じているかが現れるわけなんです。信仰ってね、すごくこう自然なものです。空気みたいに自然ですね。こう子供がお父さんお母さん信じるみたいな、で行い、あの現れるでしょ。でこれが信仰であって、なんかこう、信条をね、こう並べられてるのを、こう、じゃあこれね、あなたは罪のためにね、私もやりますよ、やるけどね、自分の罪のためにイエス様が十字架にかかったこと信じますか、はい信じますって、葬られたこと信じますか、はい信じます、で3日目によみがえったこと信じますか、はい信じますって、イエス様主であると信じますか、はい信じます、やります、私もやります、で、はい、それ同意したから、はい救われました、やります、私も、しかしその後全く身がないんだったら違うことを考えてたんですよ。違うことを信じてるんですよ。まだイエス様を人格的に信用してないんですよ。信用してたら必ず行いになって現れます。で、この福音書を見ると、その生き生きとした信仰を信仰と呼んでます。福音書の中であなたの信仰があなたを救ったのですという言葉たくさんあるんですよ。Your faith saved you って書いてあるのかな、わかんない、英語では。だからマルコの5章の34節ね、Mark 5:34。だからたくさんあります。で、その言葉が書かれているところを皆さんも読んでみるとわかるんですが、すごくこう、なんていうかな、積極的なんですね。長血を患う女。群衆の間をかき分けて、イエス様の衣にでも触れたら癒される、救われると信じたんです。かき分け、かき分け、本当は入っちゃいけない、長血を患う女っていうのは汚れるって書いてある。だから触れたら他の人も汚れちゃうから行っちゃまずいの。でも彼女は行ってですね、そしてイエス様に触れたんですよ。その後であなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様は言われたんです。つまりそのこの積極的でしょ、このこ衣にさえ触れれば救われるというこの信仰をフルに働かせたんだよね。で、自分がなんか信じているっていうのもあんまり意識してない、わかります、この信仰という言葉の日本語と、まあ、英語わかんないけどさ、フェイって言ってね、まあ、英語も多分そうだと思う、それと実際に信じているっていうね、このでも実際に信じているっていう言葉の方が本当の信仰なんですよ。この聖書で言ってる faith、 信じる、まあギリシャ語ピスティスって言うんですけど、まあ、信頼って言った方がだからもっとこう、なんていうかな、日本語としてはニュアンスがありますよね、正しいですよね。で、この信仰がこのテサロニケの人たちには顕著だった、はっきりしていたんです。で、信仰の働き、次に愛から生まれたローク、これ愛のロークっていうふうに、まあ、直訳がありますが Labor of Love ですね。で、これもコリントじゃないや、テサロニケの人たちには顕著で、真実な愛は ロークが伴うわけなんです。で、信仰に行いがなければ無益であるように、愛にも真実な行いがなければ無益、言葉だけだと無益なんですね。第一ヨハネの3章の18節、 1 John 3:18、 子供たちは、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実をもって愛しましょうって言ったんです。で、これ何に言ってるかって、貧しくてさ、もう着るものもないような人にさ、今日は温まりますようにアーメンって言ってさ、で、去ってたらどうですか、愛感じる？愛じゃないよね。ちゃんと自分の持っている服を着せてあげるということをして初めて愛、行いと真実を持って愛しましょう。で、そこにだからロークがあるんです。でもね、愛してる時ってそのどんなロークも惜しまないですね。逆に言うと、自分が ロークを惜しまないところが自分が本当に愛しているものが現れるわけですよ。例えばコンピューターゲームでね、もう1日20時間やってると、そしたらもうそれは愛してるんだよね、コンピューターゲームをね。でこれが聖書の中にも出てきて、まあ言うまでもないんですけど、いや、でも聖書から話しますね。ヤコブが、お嫁さん探しで、リベカの家を、イサクの家を出て、リベカの親戚のところに行ったんですよ。で、その時に出会った人がラケールという人。で、ラケールは、リベカのお兄さんの娘、だから、いとこになるんですよね。で、彼女が好きになったんです。で、好きになって、ラバンの下で彼は、ヤコブは1ヶ月働いた時にラバンに、だから給料で、ね、出してあげないとダメだなとか言ったら、こう言ったんですね。私はあなたの下の娘、ラケルのために7年間あなたにお仕えしますと。創世記29章、Genesis 29。言ったんですよ。で、そして、29 verse 20。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それはほんの数日のように思われた。誰かに恋した人、愛してる人は、このことをもう、アーメンって言えると思うんですよね。本当に好きな人、7年間仕えていても、ほんの数日のように思われた。まあ、これが愛がなせる技ですね。ロークを伴ってます。で、教会の中でもこの言葉がよく使われていて、これね、挨拶言葉の中にパウロがローマ人への手紙の挨拶とかですね、書いてんですよ。ローマンズ16ですね。あなた方のために非常にロークしたマリアによろしくとか、で、または主にあって非常にロークしている愛するベルシスによろしくって。で、この非常にロークしているっていう日本語は、もともとのギリシャ語はヘトヘトで倒れてしまうほどという意味合いがあります。で、それほどロークしているほどこう愛があったんですよね。なんかこの愛の種類っていうか、いろいろあるじゃないですか。だいたい私が感じるのは、母の日にいつもこの頃毎年ぐらい見てる動画がありまして、ジョブインタビュー、 You can watch the movie YouTube or wherever、Mother's Day。 で、そこでね、これからね、面接しますと。で、これから私が言う職業は、もう24時間ぐらいずっと立ってなきゃいけないとか、休み時間は全くありませんと、で、給料はありませんとかね、ふうに言われたら、もうこんな人権侵害、もうやばい、ブラック10倍、どういう職業か知ってますかって書いてね、そしたら、マームって書いて、お母さんですって書いて、お母さんが息子のために、娘のために、特に赤ちゃんの時ね、1歳2歳の時にどれほどのことをしてるかですよね。ロークというのはこの愛から出ていて、で、それほどのことができる、ヘトヘトになる、でも喜んでるんですよね。これ不思議ですね。喜んでるんです。で、イエス様が 愛についてお語りになった、ご自身の愛についてお語りになった時には、私の命令を守りますっていう言葉とともに語っておられます。ヨハネの14章の21節、John 14:21、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛されて、私もその人を愛し、私自身をその人に表しますと、イエス様を愛している人は、守っている人が、命令を守っている人が私を愛している人だと、このように言っていて、父にも愛されているよと、こうイエス様は言われているんですよね。だからイエス様の愛の中にいるっていうことは、この愛のゆえにこの方の命令を行わざるを得ないということで、愛していない、命令を守っていないということは、この人の愛をそもそも受け入れているのかって話になります。イエス様の愛にとどまっていたら、この方の命令に従わないっていうことができないということが書かれている。そもそも愛を受け入れているかという。だからイエス様の愛ってマジックなんですよ、ある意味で。マジック。ミステリーなんです。この方の愛に本当に受け入れているならば。だから、受け入れていると言いながら、命令を行えてないということは、そもそも受け入れているのって話なんですよね。で、そういうことで、ペテロにイエス様がお語りになったときに復活されたとね、3度羊を飼いなさいと言われました。その時に、私を愛してますかと、Do you love me? こういうふうに言われて、で、ペテロは答えると、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい、Feed my sheep。そのように言われたわけです。だから、ロークを、私を愛してるならば、こうロークですね、羊を飼っていくというロークが伴いますよということです。ただ、ちょっと注意したことはですね、この、そうとも限らない話も聖書の中に出てきます。これエペソにある教会に対して黙示録でイエス様がおっしゃった、Revelation chapter 2でね、Ephesians に言った、エペソの人たちに言った言葉が、まあ、これ気をつけなきゃいけないことで、偽人であることを暴いてですね、そして私の名を、この、しっかりと保っていると。耐え忍んでいたって書いてます。ところがですね、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛を離れてしまったと。Revelation 2:4。そう言ったんですね。だからここでのロークは目的が、ロークの目的になっちゃったっていうか、それ自体が目的になっちゃって、機械的になっちゃった。義務的になってしまったわけなんですね。で、これはイエス様は喜ばれません。喜ばれない。私はイエス様を愛してやまず、ご自分の命をイエス様が捨ててくださったという愛に根ざして立て上げられていく、まあ、その中にあって、まあ、ロークしていくわけなんですね。どうでしょうかね。そして次に最後、主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐とあります。単なる望みでは、希望ではないんですね。こういうことを希望しますという希望ではなくて、主イエスキリストに対する希望の忍耐なんですよ。で、具体的には何かなんですが、イエス様が私たちのために戻ってきてくださるという希望です。なんか先週ね、星野さん話したみたいですね。ね。で、星野さんから聞いたら、いや申し合わせたわけではありませんと、たまたまテサロニケの第一が始まるときに、その前の週に考えになっちゃっただけで、まあ、私はだからちょっとね、準備運動ですねっていう話をしたんですけれども、こう2人の間の中でね、前座っていうのかな、準備運動っていうか、イエス様が戻ってくるということが希望なんです。一章のこれ最後読むとはっきり分かります。読んでますね。一章の10節、テサロニアンズチャプター1 verse 10、御子が天から下ってくるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ、神が死者の中から蘇らした方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスですと。自分を愛して命を捨ててくださった方が蘇られ天に今おられます。 この方に会いたいと思うわけですよ。でこれが望みなんです。花嫁が花婿を待っている状態なんです。花嫁が花婿をどうでもいいなんて思ってる人誰もいないですよね。まあ、義務的になんか結婚しちゃったら あるかもしれないけど、それはちょっと横に置いといて、だから来てほしいわけですね。これが望みなんです。だからパウロは第一コリントの最後のところで16章の20です。 1 Corinthians 16:22、 主を愛さない者は呪われよ、主よ来てください、こう言ったんですね。マラナタ。でこのテサロニケの手紙第一を皆さん読まれましたか？前もって。読まれるとですね、分かりますけれども、章ごとにね、今一章の最後読んだじゃないですか。これ最後のところがみんなイエス様の戻ってくる話なんですよ。2章の、19節ですね。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。これ at the end of chapter 2ね。今 verse 19 I read 20。あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのですと言ってるでしょ。でこれ3章 chapter 3 at the end、最後、そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父ある神の御前で聖であり責められることのないものとしてくださいますように、アーメン。ここもそうです。で、at the end of chapter 4 this is long、but only そうですね、16の1716節17節読みます。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。その時にまずキリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいるのですと。でチャプター5、5章最後のちょっと手前 verse 23節、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私の主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますようにという、これなんですよね。主イエス様が戻って来られる希望によってテサロニケ人たちが満たされて支えられていたんです。で、忍耐したって書いてますね。希望の忍耐なんですよ。で、キリスト者は、まあ、忍耐することが、まあ、こう一つ大きいよね。愛は耐え忍ぶってね、さっき読んだんですけれども、忍耐って大きいですよね。で、希望に支えられた忍耐なんですよ。だからやたらに我慢することじゃないんです。希望があって今の困難を喜びの中で耐え忍ぶっていう感じですね。ローマの5章の2節と3節を見します。 Romans 5:2 and 3、 神の栄光に預かる望みを、これはイエス様戻ってこられた時ですね、喜んでます。それだけじゃなく苦難さえも喜んでます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すからです。これ忍耐と希望というのは こんなに密接に関わっているんですね。で、苦しみを受けているときに忍耐が生まれるんですよね。それでも神を信じる、それでも神に期待する。で、生まれて、そしてその中で練られた品性です。だからいつもはなんかクリスチャンとして生きていても、本当にそのキリスト者がキリスト者として本領を発揮するのは、このこう苦しんで忍耐している時ですよ。そして御言葉を実践していくんですね。そしてその品性がさらに希望を生み出すんです。で、その練られた品性の中で本当にイエス様にお会いしたいという清い思いがまさにさらに循環されていくわけなんですよ。で、これをヤコブが農夫、ファーマーに例えています。ヤコブの5章の7節、ジェームズ5:7、 ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が来るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです、ということで、希望があるので、困難の時を耐え忍び、その忍耐の中で聖霊の実を結ばせていくわけなんです。で、この希望に支えられて私たちの救いが達成されます。希望があるので神の救いが私たちのうちに働いて、イエス様戻って来られるときにそれが完成するんです。ローマの8章の24節と25節、ローマンチャプター8、24、25、私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目に見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるんですから、忍耐して待ち望みましょう。すごくシンプルですね。見てたらもう望みじゃないんですよ。見てないから望みであって、そして忍耐して待ち望みましょう、ということで、信仰によって生み出されている働き、それから愛が、愛によって生まれている労苦ですね。そして主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐なんですけれども、これを私たちが今持っているかどうかっていうのは一番大事ですよね。問わなければいけないことであります。テサロニケの人たちはこれが大きな特徴であり、で、これ一章全体読むと、このことが、地域全域に、ギリシャの全域に響き渡っていたと書いてます。教会だけではなく地域に全体にまで広がっていったということなんですね。聖霊の力が必要です。どうか皆さん求めていきましょう。植え替わきましょうですね。こう口だけで信じてるって言ってるから大丈夫だじゃないわけですよね。また口だけで愛してるって言ってるから大丈夫じゃないんですよね。そして希望があると言っても、本当にイエス様が戻ってこられることを信じて、今の困難にこの忍耐に働かせてるかどうかっていうことですよね。それがあってこそキリスト者と呼ぶことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに大事なことを、3つの特徴を教えてくださり感謝いたします。主よ、とっても基本的なことでした。どうしよう、その基本をしっかりと私たちを踏まえて、実践することができますよ。聖霊様が、どうぞ私たちに、力をお与えください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。